どうも木坂です。今日は前ね、僕がアドバイスをしていた人2人に来てもらって、まあ彼ら2人とも月数百万円というね、お金を稼ぐようになるぐらい成功した人なんですが、いろいろとねその辺のことを根掘り葉掘り聞いていこうと思うので、まあよろしくお願いします。2人ともよろしくお願いします。
お願いします。いや、お願いします
。まずそのゴルフっていうね商材で大成功された倉木さんが、
はい、倉木です。お願いします。
はい、今日いっぱい聞いていただくと、彼はもうすごい額稼いでますね。
ありがとうございます。
大金持ちですから。でも一人恋愛系のね商材で稼がれてる方で、中村さんに、
はい、よろしくお願いします。
してますんで、これもねまた継続的に大きな額を稼いでる方でね、一発屋が多い、特に多い恋愛系の中で非常に優秀なノウハウが聞けると思うんで、楽しみにしておいてくださいね。じゃあまずね、お二人の実績からね聞いていきたいんですが、倉木さんは、はい、そのゴルフっていうことです
ね。そうですね。
具体的にゴルフのどういう感じの商材になってますか。
はい、ゴルフの、まあ上達させるための、まあ、マニュアルなんですけれども、まあ、売りたいテーマっていうのが最初にあったわけではなくて、一応市場調査というか、その市場の、ニーズですね、アンケートを収集したんですけど、そうした中で集まった声に対して、問題を解決するような、商材として、まあ、ゴルフが、まあ、バクッといっちゃうとゴルフが上手くなるためのマニュアルっていう形ですね。
もともとゴルフの業界に関係されてたんですよね。
そうですね。私はずっとゴルフ業界に長年勤めてるんで、そういったニーズに応えるだけのノウハウを、まあ、自分自身で一緒に持っていたので、それで、まあ、商材にしたっていう形ですね。はい、
ゴルフが上手くなったら具体的にはその何か、
はい、
なんですか、ね、飛距離を伸ばすとか、
はい、
スライスを直すとか、そういうの全般もうカバーしちゃってる。
そうですね。もう全てカバーしてます。もうスイングゴルフの より、まあ、根本的な部分を、解説してるんで、その飛距離を伸ばす方法であったりとか、そういう一つにテーマを絞ってなくて、その方向性を
スイング改善みたいな。
そうですね。基本的にはスイングを根本的に改善する方法という形ですね。
でも実績もかなりね、はい、クライアントの方をね、
そうですね、
出されてるみたいな。
そうですね。かなりメールサポートもしてるんですけど、その中の方ですごいもう実績を出されてる方もたくさんいて、実際競技とかにも、まあ、試合ですね、出てる方もいて、その試合でいい結果を残せたとか、わざわざそのスコアをですね報告してくれたりとかして結構嬉しかったりしますね。はい、
完全にプロ仕様の勝負。なるほどね。いやすごいですね。ゴルフって結構ニッチっていうか、ネット上ではマニアな ね、
そうですね、
業界なんで、僕はその初め見た時にそんな月何百も行くのかっていうのは正直疑問だったんですけど、意外と行っちゃって。
そうですね。多分
びっくりみたいな、
やっぱりニーズに対してそのマッチしてるものを作れたっていうのが、
大きい
の一番大きいと思いますね。はい、
確かに世の中ね、商材いっぱい見るとその、はい、自分の言いたいことだけを言ってる商材がやっぱり多いから。
そうですね。
そうだとね、
実は私も最初は全然違うテーマの商材を作ろうとしてて、自分に合ったゴルフクラブを選び出す方法っていう商材を作ろうとしてたんですけど、これが実際アンケートを始めてみると、その自分に合ったクラブを知りたいっていう方が非常に割合的に少なくて、それよりもやっぱりドライバーの飛距離を伸ばしたいとか、そういった部分のニーズっていうのが大きかったので、仮にそこで自分の売りたいものを売ろうとしてたら、多分今の100分の1ぐらいの売り上げしかならなかったかもしれない。
なるほど。
はい、そうですね。
これすごい、ね、重要なことですよね。
そうですね。
はい、要はニーズを直接市場に聞いて、
そうですね、
それを反映させた商材を売る。
そうですね。はい、
やっぱ言いたいことがあるとね、言いたくなる。
そうですね。
売れないっていうことが往々にしてあるあ、それってみんな結構多分商材の段階で失敗してると思うんですよね。
その辺はもうおっさんとか、山口さんとか北野さんとかにもうコンコンと説明されたんで、重々理解してから取り組んで、まあ、結果を見てやっぱり、ああやっぱり自分の言いたいことをなんていうのは世の中に受け入れられないかもしれない。たまたまそれがマッチしてればいいと思いますけど、結果として、まあ、要求されてなかったっていう話ですから、やっぱりお客さんが欲しいっていうものを提供するのが一番重要だと思いましたね。
ああ、なるほど。
はい、
これ一つの非常に重要なお話を聞けたんで、
いや、まあ、
これだけでも儲けれるようになる人多分いると思いますね。商材変えるだけですからね。
そうですね。
テーマっていうか切り口変えれば、
そうですね、
市場にマッチした切り口にすれば、はい、今あるそのまんまの商材でもまた売り上げがガーンっていくわけですから、これ非常に、ね、重要な話なんですね、はい。どのぐらい売れたんでしたっけ？
実績の方は一応10月の実績が売上が788万円1ヶ月で、
さすが
です、ありがとうございます。
700万、800万ですかね、ほとん
ど。まあ実質800万近い、
ね。しかも10月に始めたんですよ、売り始めて。
あ、そうですね、売り始めが10月の1日だったん
で。いきなりですか？
初月でいきなり自分の予想をはるかに裏切る結果が、はい。
その次もなんか200とか。
そうですね、今途中ですけど、うん、まあ200、現在で220ぐらいとかね、うん、はい。
でクリスマスはクリスマスでまた仕掛けて、
え、またやっぱり商品も多くなることがありますんで、
はい、悪いこと企んでます
、まあ、多くの方に喜んでもらえれば、
うん、確かにいいもんですか、
ね、そうですね、
やっぱりフレームを広めた方がいいですよね。
来ないです、やっぱりいいものは世に広めないといけないと、
ダメなんです
いう考えでやってますからね。
そうですね、
はい、いいですね、ありがとうございます。
ここ数ヶ月の月収数百万ですね、
はい、そうですね
確実に、
なるほど、ね、はい。
じゃあ中村さんの方をちょっとお伺いしたいんですが、はい、中村さん恋愛系ですか？
はい、そうです。
なんか他の恋愛系となんかちょっと違ったコンセプトというか切り口なんていうのあるんですか、ね、
うん、自分の場合はなんていうか一番なんていうか厳しい状況にある方、うん、まあ、ストレートに童貞の方対象に、うん、まあ
絞っていった感じ、
ね、そうですね、
童貞がまあ彼女を作るみたいな、
そうですね、一人目の彼女を確実に作る方、う
ん、ああそれは意外と狭めただけあってすごいコアな人が来ますよね。
そうですね、うん、もう本当にいろんな、なんていうか状況の人がいて、
うん、そうですよね。ああ、なるほどね。で、どのぐらい売れてるんでしたっけ？
先月は、529万円です。
529万円、それ何ヶ月目の売り上げです
か？4ヶ月目ですね。
4ヶ月目ですか。最初はどのぐらい売るんですか？
最初は80万ぐらいでした。
80、で、その次はどのぐらい？
その次は60ちょっと、
なんか体調崩されてたんです
よ。そうですね、一回ちょっと
ほとんどなんか活動してない
っていう一回もちょっと燃え尽きちゃって、うん、充電は必要だった
で60ぐらいになって、次が
月100万でした。
100万ぐらいですか？100ちょいぐらい、
100ちょいぐらいですね。
で、いきなり500何十万とかいっちゃって、はい、で、また例によってクリスマス企んでるっていう本当悪どい二人がね僕なんか心が痛いですけどああなるほどね。でもその商材恋愛系っていっぱいあるじゃないですか今。でもあえて恋愛系に入ってって売る自信とかってありました？最初から、
うん、ありました。
ああ、それはやっぱノウハウに自信があったからですか？
そうですね、ノウハウにも自信あったのと、うんうん、なんか和佐さんのもとで自分が文章書いても売れないはずないと自信はあったんですよ、
う
ん
う
ん。
あ、もともとそうですよ、文章書くの好きだって言って
た。そうですね、うん、なので自信はありました、
うん、そう、レターね、その添削にもかなり早い段階から来てて、メキメキと
、はい、おかげさまで、
はい、心をわしづかみするレターが、ね、出来上がっていきましたあ、なるほどね。やっぱ最初から自信があってね、その通り信じてやったら実際売れたっていうか、
はい、
いや一番いいパターンですよね自信あったのに売れないっていうのは一番大事でクレーム来ちゃったみたいな一番萎えるパターンなんで、ね、でも本当に いいものはやっぱいいですからね、
はい、うん、
それだけ。実際クライアントなんかももう結果出されて
る。そうですね、
結構報告来ます。
もう彼女を普通に作れたっていう人が結構たくさんいるんで、うん、本当は
いい、
何よりの励みになりますね。
そういうのあるといいですよね。やっぱりなんかこの仕事やっててよかったと思う瞬間
ですね。そうですね
本当にそれは実感しますけどね。なるほどね。具体的にその2人っていうのは相当まあ短期間で、普通の人ほとんどのね90何パーセントは稼げない中で、初めの月から何十万の100万で稼いでて、でしかもそれを継続して維持してるっていうところっていうのはやっぱすごいことだなってみんな思うと思うんだけど、本当にゼロだった状態からこの数百万に至る過程っていうのをちょっとこれから聞いていきたいんですね。で、倉木さんなんかは実際どういう感じで来ましたか？
そうですね、僕のそうです、ね、当初の状況っていうのがまずパソコンですね。パソコンの技術に関してはもう全く無知の状態ですね。
あ、
本当に HTML っていうのもかすかに分かる程度ですね。 開業タグとかそれぐらいしか分からなくて、うん、そもそも自分のパソコンを持ってなかったんですね。あの、まあ、身内のパソコンを、はい、まあ、借りてやってるような、うん、本当にそういう状況で、あのスタートして、もちろんネットからの収入っていうのも全然ないですし、うん、
ゴルフクラブ作ってたわけです
から、ね、そうですね。
でも全くネットなんかいらないですよね。
パソコンっていうのはもう自分にとって一番遠い世界だと思ってましたから。
職人ですからね、ある意味。
そうですね、技術系の仕事ですから。
そうですよね、
一番遠いところにあります
ね。手安定系ですよね。
そうですね、結構手もみしながら商売するタイプではなくてですね。ですから本当にゼロからの状況でスタートっていう形ですね。
ですよね。でテーマはまあなんかまあいろいろ紆余曲折あったけど、まあゴルフのそのスイング理論みたいな。
そうですね、そこに落ち着きました、うん、はい。
販売戦略みたいなのはどうやって具体的に。
販売戦略ですか、はい。そんなに難しいことは考えなかったんですけど、うん、もう単純に言ってしまうと、うん、まずさっき言ったように、うん、アンケートで市場のニーズを確保して、うん、でそれにマッチした商材を作って、うん、でその間にあのゴルフに興味ある人のリストをですよね、うん、リストを集めて、うん、でそのリストの方に対してあのどんどん有益な情報を出していくっていうのがやっぱ一番重要だと思ったんですけど、例えばその出し渋ってそのノウハウの 1% しか出さなかったりしたら、多分私の商材ってこんなに多くの方に売れてはいないと思うんですよ。そこでできる限りノウハウをどんどん出して、あのその私の知識っていうか、そのこの人の言ってることは役に立つとか、本当にそのリストの方に役に立つ情報を提供して、提供したことによってあの信頼を勝ち取ったというか、それによって多分多くの方にあの申し込んでもらったんじゃないかなというふうに思います
ね。ブランディングですよ。
そうですね、そこは、まあ、ブランディングっていうやつですね、うん、はい。まあ、言葉すら知らなかったですね。
そういう言葉、
はい、とにかくもう役に立つ情報をどんどん提供しようという感じですね、はい。ですからそんなに販売の例えば初月とかっていうのも、うん、広告とかっていうのはほとんど、使ってはいないですね。
そうですね、アフィリエイターをなんか800万のうちの100万ちょいぐらいの手数料ですよね。
そうですね、アフィリエイターの方に、同じゴルフの、内容のメルマガを発行されてる方がいたんですけど、そういった方にあのメールマガジンの感想を送ったりして、ちょっとこう
直接お願いした感じですか。
そうですね、結果的には直接お願いして、あの例えば商材をお渡しして、うん、あのもし商材があのいいものだと認めてくれたら推薦もお願いできませんかという形で、その時に、まあ、例えば結構リストをすごい抱えている方とかには、うん、あのアフィリエイト報酬を、うん、まあ、アップしてお願いしたりとか、うん、そのお願いするには相手に常にこうメリットを与えるというんですかね、うん、そういったことを意識してやられた結果、あの、その販売開始の日ですね、うん、あの号外でアフィリエイトのメールを流してくれて、うん、そこからもかなり100万円ぐらい売り上げ上がりましたね。ですから基本的にそんな広告でものすごいアクセスを集めたとか、うん、そういった形ではないんですね、うん、初月に関しては、はい。
そうですね、全部でなんか5000とか6000とかなんかそのぐらいのアクセス
です、はい、そうですね、それぐらいしかアクセスがなかったです、ね、
うん、レターの制約率がいいんですよね。
制約率は
5% 近くありましたからね。
そうですね、 5% 近く、うん、大体最初は19アクセスに1件ぐらいの勢いで、うん、やっぱり申し込みありましたね。
異常な話です
ね、はい、そうですね、やっぱり業界の常識っていうのは、うん、まあ、200アクセス
件とか
売れてれば
すごい、100人1で相当優秀って言われますからね、
はい、そういう話はよく聞いたんで、うん、でもその合宿の中で、うん、木坂さんとか山口さんの話で、うん、レターの制約率はそのすごい高めることができるっていうのが自信になりましたね、うん、
いや、すごいな、なんか僕が読んでてもね、面白いんで。
あれはもう本当にアドバイス通りに、余計なことをやらなかったというか、その通りにやったってのが一番良かったと思います。
いや、あれは僕印刷してますからね。枚数多すぎて死にそうでした。
まあちょっとふざけてるかもしれないですけど、あのネタは。
いや、印刷してるん
で。ありがとうございます。
日本でもかなり入れた。
あ、ありがとうございます。
じゃあ基本的にはそのまとめるとその、はい、リスト集めて、
そうですね、
情報を流してブランディングと、まあ、はい、ノウハウを欲しくさせるっていう、
そうですね、
ことをやって、あとはまあ、はい、リストに販売プラスちょっとアフィリエイトみたいな。
そうですね、うん、アフィリエイト協力してくれた方はまあ少なかったですけど、
うん、まあ、ゴルフっていうのはあんまりいないんですよ
ね。そうですね、そんなに多くないですから、うん、やっぱり、うん、でもやっぱりそうやってリストの方々に有料の情報を流していけば、 やっぱお申し込みいただけるんだなって思いましたね。
なるほどね、
はい、
非常にシンプルですよね。
シンプルですね。やることは
あのいろんなことやってないですよね。 PPC がどうだとか、
そうですね、
広告どこに打ってとか、ミクシーで足跡がどうだとか、あんまやってないですよ。
一切やってないです、うん、だから SEO 対策っていうのもよく未だに分からない
です、
うん、あとはオーバーチュアっていうのもやったことないですし、うん、その辺の広告っていうのを使わなくても、
うんうん、そのぐらいは
いっちゃうなっていうのは。
しかも継続できちゃう。
そうですね、継続してますね、その辺も。
そうですよね、
はい、
だ
い
た
い
最近の風潮としてはその、はい、ほったらかしとかにしようとするとすぐ SEO に飛びつく傾向にあるんですよね。 PPC とか、あれこそほったらかせないっていうところになぜ誰も気づかないのか僕は非常に疑問なんだけど、
ちょっと SEO ってのは、
まあ結果が出るんでまず半年かかるっていう
時間かかるみたいです、
うん、特にビッグキーワードだったらもう1年かかってもトップに来ないから、うん、結構厳しい戦いになるってことは目に見えてるんだけど、
そうですね、月収100万で
良ければ
ね、そこは小さくて見ないかっていう、
それを維持する程度で良ければ
ですね、はい、
うん、今多分400万人ぐらい敵に回したと思います
、うん、でも本当だと思います。そんなに難しいことをやらなくても、うん、そういうリストを集めて、うん、そういうブランディングをして、うん、でいいレターを書いていい商材を作ってっていう、うん、そのシンプルな戦略で十分利益は出ると思います。
そうですね、
はい、
みんな大体あれですかね、その何百億欲しいとかじゃなくて、せいぜい100万200万月稼げれば十分ですみたいな人たちなんで、実際それで十分いい生活できるじゃないですか。
そうですね、
ある程度、はい、だからそれ良ければね、本当にリストを集めてメール出して販売してっていうだけで、はい、レターの制約率さえ良ければ問題なくすぐ達成ですよ
ね。そうですね、うん、
非常にそういうシンプル、本当にシンプルなことをねやっただけです
よ。そうですね、非常にシンプルだから迷いなくできましたね、うんうん、いろいろなことに手を出すと多分私なんかだともう多分混乱したと思いますね
いやみんな混乱しますよ多分、
ね、ああ、うん、でも情報がすごい多い
状況です
から、うん、
でも不安にならなかったですか、いろんなこと言われてて、やれミクシーだ、はい、やれブログだとかいっぱい言われてるじゃないですか。
いや私はもうそこを信じてですね集中しちゃって、これだけ結果がなかったらもう返金してやるって
みたいな感じですごい執念ですよ、うん、でもまあそれは結果的に功を奏した
り、ね、
一点の突破型ですね。
そうですね、やっぱりシンプルにやるのが一番かなと、ね、感じました、はい、
これも一つ重要な話です、はい、中村さんなんかは同じような感じ。
そうですね、今倉木さんの話にあったのと、うん、ほとんど一緒です、
ね、ああでリストを集めて、うん、まあ、メール出して
そうですね、あのそうリストを集める時の無料レポートをやっぱ頑張りましたね。
ああ、入り口のところでもうすでにブランディングを始めた、
ね、そうですね、
無料レポート本当にどうしようもないの多いですからね。
そうですね無料レポートで大体判断されちゃうと思うんで、
うん、あ、これ読む価値でなって思われたらもうメルマガも切られますからね。
そうですよね、
ジャンクフォルダ行きですからね、
うん、
でそこで結構力入れて、そうね、もうその無料レポートだけでも結構いけちゃうぐらいの、有料でもいけちゃうぐらいの内容を出して、
はい、
でメールでもどんどんノウハウ出してみて。
そうですね、レターフォーラムで木坂さんと山口さんに、うん、文章を見ていただいたんで、うん、セールスレターちゃんとしてればあとは無料レポートと、うん、そうですね、即時性というか、うん、戦後販売終了時の値上げとか、うん、そういうのがあればもう一瞬で、うん、ある程度の収入
を増やる、数十万、100万とかぐらいだった、うん、アフィリエーターとかは結構してもらってますね。
そうですね、大きなメルマガを持ってる人に直接お願いして、うん、で値上げちょっと前ぐらいにお願いしました、
うん、ああ結構売れましたそれは。
それも大きかったですね。
ああ今いくらなんでしたっけ、商
品今は1万4800円です
いくらで始めたの。
9800円で始めたんですけ
ど、ゴルフはいくらでした。
私は1万4800円でスタートして、うん、今1万9800円です、ね、
ああ値上げした
んです、ね、ですね、
今後も値上げするんですか。それ
、あ、自分はまだ値上げは考えてないですね。
考えてない、
そう、現状はちょっと考えてはいない、
維持な感じ。
そうですね、その代わり、まあ、冊子版を同価格で提供しようかとか、うん、そういったことは一応予定しています。
あ、はい、あ、なるほどね、
はい、
まあ、いろいろ汚いこと考えてます、まあ、汚いかどうか分かんないですけどなるほどね、本当に2人ともやっぱりシンプルですよね。
そうですね、シンプルですね、う
ん、まあ確かに僕もね、そのわさくんも そういうことしかやらないんで多分僕らについたらそういうことになっちゃうと思うんですけどね、うん、そうなんですよね。でも2人ともそのいわゆるそのね和作の塾に入って来られて、はい、まあ、僕や和作の山口さんからあのいろんなものを盗んでいったわけですけど、うん、その塾に入ろうと思ったなんかきっかけみたいなのをちょっと聞きたいんですよね。結構高額だったじゃないですか、値段的にはその普通の有名すごい有名な方がやってる塾なんかと全然変わらないぐらいの値段だったので、その辺倉木さんのか何が決め手になって。
私の場合はやっぱその塾のコンセプトをですね、うん、やっぱりまず期限内にその50万円に達成しなかったら、うん、その返金しますっていう、うん、そのコンセプトっていうんですかね、うん、結局私の場合なんかはそうなんですけど、期限がないとだらだらやってしまうかなっていうのがあったのと、
そう人間なもの、
そうですね期限がないとやっぱりだらだらやっていけないかな、うん、もう一つはあとそのワッさんの意気込みというか、結局一番大変なのはやっぱりその達成させなきゃいけないワッさんとか山口さんとか北川さんじゃないですか、その辺 の, その意気込みを感じて、なおかつ期限を設けられて自分の尻に火をつけるっていう、要は自分自身を追い込むっていう意味であのいい環境になるんじゃないかなっていうのが一番決め手ですね、はい。
そこが他の塾とはちょっと違った。
そうですね、そういった感じで期限内に目標収入を達成させる成果保証っていうのは、うん、私の知る限りでは他にはちょっと見当たらなかったので、うん、はい、そこにちょっと違いを感じたというか、
決め手みたいな、
決め手でしたね、はい、私の場合は。そうですね、
結構レター読んですぐ申し込まれた感じですか。
そうですね、私はレター読んで、もう
ここだと、
ここしかないここで行かなかったら
もうどこで行くんだ、
どこで行くんだもう諦めようっていう、そういう覚悟で、
いいですね、
はい、申し込みをしました。
なるほどね、はい、中村さんなんかどんな辺。
自分はもうあの和佐さんのファンだったので。
あ、もともとそうなんですか。
そうですね、
ブログの、
そうですね、ブログ解体新書も読んでて、はい、彼がすごく頭のいい人だっていうのがひしひしと伝わってきたし、なんか楽しそうになんか取り組んでるのがすごく好印象だったので、
う
ん
う
ん、
あ、じゃあその人が塾を開く、しかもそういう成果保証ついて
る、そうですね、
やってみようみたいな、
はい、和佐さんがなんか差しでハマってくれるっていうのが一番魅力的な感じで、そしたらもう和佐さんになんかなんていうの、脳なしだと思われたくないんで頑張るから
こいつは使えねえやつだと思われたらせっかく入ったのに
和佐さんの目があれば、うん、もう何よりの自分に対する煽りになるだろうなと。
和佐ファン
そうですね、本当和佐さんだから入りました、自分。
なるほどね、これは和佐君のブランディングのなんかなせる技みたいなところがあるような気がするな。いやでも和佐君本当にね、面白いというかいい人だし、うん、頭の回転早いよね、
実際、うん、そうですね、
そういう気はする、うん、一緒にいても、だからそうやってなんか惹かれちゃう気持ちもね、ちょっと分かるかなみたいなとあ、そうなんだ。で実際その入ってみてどうでした、そのあなんかまあいろいろフォーラムがあったりとかテキストがあったりとか、はい、でスカイプのサポートがあったりとか、まあ結構密に講師陣と関わっていくようなタイプの塾みたいなやつだと思うので、それを倉木さんなんかどんな印象を受けました、初めて実際始まって。
一番最初の印象っていうのは、はい、まずテキストがあったんですけど、はい、そのテキストの戦略っていうのがすごくあまりにシンプルで、まず何がすごいかがよく分かったんですね
普通すぎて
普通すぎて何これって思っちゃったんですね、はい、なんかいろんなもうすごいテクニックがいっぱいあって、はい、なんかそんな裏技を駆使してすごいことやっていくんだろうってきっと思ったんですけど、
う
ん、
きっと法すれすれのこともやっちゃうんだろうみたいな覚悟してたのにな
んかすごいなんかツールみたいになってたでもいざ入ってみるとすごく地味だったんですよ、はい、やっぱり言ってしまうとそのリストですね、うん、リストを集めてブランディングして売るっていうのが終わりだったので、うん、でもとりあえずはそのまず実践して、うん、その内容を実感したからやってみようっていうふうにまあ思ったわけですけど、うん、あとはフォーラムの書き込みとかも結構活発で、うん、特にやっぱりすごいのがレターのフォーラムとかも、うん、一人一人に対してレターを細かくアドバイスされたんで、うんうん、あれはすごいなと思いましたね、うん、かなり、まあ、その山口さんとか北川さんが、うん、 労力かかってると思うんですけど、うん、でも受ける側としてはここまでその密にサポートしてくれるっていうのはなかなかないと思います。あとは直接疑問点発生したときに、やっぱり和佐さんにあのスカイプでアドバイスしてもらうっていうのが大きいですね。大体結構本当一日中その和佐さんに繋がるっていうか、一日中パソコンの前に座ってるんですね。
そう、彼はあれ本当に命かけちゃったわけじゃないけど、本当に起きてる時間はずっとパソコンの前にいてスカイプ待ってたみたいな。
そうですね。すごい僕はなんかもうパソコンスカイプ見ると必ず言ってるほど。このマークですか、ログインしてるマークがついてて夜中とかも3時とかでもついてるんです
よ。全然、
うん、でその時間にこう遅くにすいませんってチャットで送ったりするとすぐ返答をくれたりして、うん、でも分かんないことがあればすぐ来てたし、うんうん、とにかくそのサポートが濃かったですね、うん、内容に関しても
少人数限定でやったっていうのもまあ、
あ、そうですね、やっぱり人数が少なかったっていうところもポイントだと思いますね、う
ん、実際あれですかね、その塾始めたその経緯っていうのは、朝くんがその他の塾みたいなやつは人数が多すぎてサポートが全然回ってないっていうところにやっぱり疑問を感じたみたいで、それで少人数でも確実に稼げるようにしてやろうみたいな、なるんだからみたいなところをやっぱやりたかったみたいな。だから応募も実は250人ぐらいあったんだけど、それ5分の1しか取ってない。50人の応募で塾っていうのは運営されたから、実際普通だったらさ、やっぱり250人来たら250人取ってがっつり儲けちゃうじゃん。
そうですね。
だけど和佐君はそのお金っていうよりもやっぱり自分の理念みたいなものを大事にして50人にちゃんと切ったし、最終的にはもう多分40何人ぐらいしかいないぐらいまで多分先行してやったっていう感じなので、
そうですね、その辺のサポートっていうのはすごい密に
受けられた感じ、
受けられましたね、かなり、うん、
それは本当にやってる方が良かったですよ。
あ、そうやよ。
なるほど、はい、そこはやっぱ他とはちょっと違う。
そうですね、サポートの濃さ、濃さというか、うん、その一人一人に対する濃さっていうのがやっぱり、うん、すごいですね、う
ん、やっぱりあれですかね、マニュアルをただ一人で読んで、はい、なんかやるよりも自分に合ったそのアドバイスとか自分なりの戦略みたいなのを聞けるとやっぱ違いますかね。
そうですね、やっぱり私の商材テーマに沿ったなりの戦略っていうのを提案してくれてたんですね、うんうん、でその通りにやっぱ実践したらリストも集まって、うん、結果も出てるという形で、結局一つのテキストで、うん、その全ての塾生の方に細かいところまで、うん、あのアドバイスするってのは結構難しいと思うんで、それって個別にサポートしていけば、うん、その人ごとの状況に合わせてサポートできると思うんで、そういった感じで結構そのゴルフっていうあのテーマに、なりのそのリストの集め方っていうのをあの教えてもらって、うん、それでうまく集まりましたね。
ある種前例がないですからね、ゴルフはね。ある意味で、だから
大きな売り上げっていうのは、うんうん、ないですね。
ですよね。なんか出ててもなんか本当に月数万とか、本当お小遣い稼ぎみたいな感じでやってるだけだと思う。そこまできちんとビジネスとして回せるだけの売り上げを上げるとなると、やっぱそれに合った戦略とか、はい、ビジネスモデルの構築っていうのが大事だっていうのが、マニュアルだとどうしても最大公約数的なものになっちゃうから、そこまでね細かいところまで行き届かないのはちょっと正直あるかもしれない。
そうですね、
そういう意味も結構そういうニッチな業界だと思う、そうしたみたいな。
そうですね、うん、
サポーターってよかった、
はい、そうですね、私の場合はサポーターって本当に良かったですね、
うん、なるほど、はい。中村さんなんかは、ね、恋愛系結構もう大きな市場っていうか、
はい、そうですね、
ネットで儲けるならなんか恋愛系みたいなところがあるんですか、うん、そういうところに最初からそれ考えてたんでしたっけ。
あの最初はあのなんていうか、いろいろ案はあったんですけど、うん、自分自身のノウハウっていうのは恋愛系しかなかったので、うん、それでやってみたいと和佐さんに言って、
も
とも と
モテていたんですね。これまたいろんな敵を作ったんですね。なるほどね。どうです、塾に入ってみて実際その多分あの塾入る前も儲ける系の商材とか読んだと思うんですけど、
はい、
で実際塾に入ってみてどうでした。
まずテキストを読んで、うん、あのテキスト通りにホームページをまず作ってみたんですけれども、うん、ホームページがもう完成しないうちからもう申し込みフォームさえあれば注文が入るような感じだったんで、これはすごいとまずテキストの段階で思って、
う
ん、
あ、そうでしたよね、そういうの、う
ん、なんかそうですね、うん、ホームページがまだ録音できてないのに、うん、結構何件入る感じなんですよ。
それだけでね、
うん、で、あのやっぱり和佐さんがこう頻繁に質問に答えてくれるんで、うん、もう なんていうか、つまずけば和田さんに聞いて、また消化して、進んでっていうことで、うん、その繰り返しでもう、できない理由はなくなってきちゃうんで、うん、あとは本当、レターがすごかったです。レターフォーラムがすごかったですね。木坂さんと山口さんに見ていただいたことで、自分でも、自分が客観的に読んでもうっとりしちゃうぐらいのセールスレターになったんで、
自己陶酔型レター
本当に言いたいことが適切な言葉で伝えられたっていう、うん、本当にそれ嬉しくて、それは本当スパ教にしかない部分だったと思いますね、う
ん、あ、やっぱり密なサポートってい
うのは、そうですね、
大きかったです。
もうそれが何よりですね。
特にレターはそうですよね。レターは一番あれなんですよ、個人的な実感では商材にしにくいんですよね、コピーライティング。うん、こうすれば売れるレターが書けるっていう商材はよっぽどじゃないとまともなものにならないっていうのが実感としてあって、どうしてもあれサポート形式で添削みたいな形でやっていかないとダメなんですよ。で、同じ例えば恋愛系でも、ちょっとテーマが違うだけでだいぶテイスト変えないとちぐはぐになっちゃったりするんで、うん、恋愛系だからこれとか、スポーツはこれとか、もう儲ける系はこれとかってとてもできない、うん、ところだから、その意味では確かに個人サポートって非常にレターに関しては特に重要だった気がする。
そうです
ね、2人ともねレターすごい上手くてね、
ありがとうございます。
本当にアドバイスのしがいがあったっていうところは
基本的にはアドバイス通り
いやでも本当にね、全然なんかアドバイスなくてもかけたんじゃないかみたいな疑いもにわかには、
いやでもあれはあれ、そのあれ以外のレター知識がなかったからそれのみに集中できたってのがあるかもしれないですね。他に、
はい、余計な雑音が
まっさらだったっていうのは、うん、そういう状況ですか。
じゃあ最高のノウハウだけが吸収され
たそうですね、はい、木坂さんと山口さんと、
あ、なんでそこは棒読みなのかちょっと気になるところですけどなるほどね、そうかそうか。本当にレターってどう、あのレターってどうってすごい漠然とした質問で申し訳ないんだけど、レターって実際ネットビジネスだけじゃないんだけど軽く見られてるところがあると思うので、正直でいろんなネットでも商材出るけど、はい、コピーライティング系の商材ってあんまり売れなくて、むしろ数も少ないし、で多分みんな書けないと思ってるんだと思うんだよね。売れるレターなんて書けないんだから、それだったらアクセスでかくしようみたいな方にどうしても流れちゃう。100アクセスに1件でいいから1万アクセスにしようみたいな、1000アクセスで10件売ろうっていうとか、1000アクセスで100件売ろうみたいな発想はあんまりないと思う。そういうのってどう、正直なところ例えば SEO とか EPC とかを極めてアクセスを膨大にして制約率コンマ何パーセントでやるビジネスと、あんまりそういうアクセスは太くないんだけど制約率が 5% とか 10% とかその辺で推移してるビジネスと、どっちの方が
そうですね、
いいような気がする。
やっぱり総合的に、あ、私なんか先行販売の時とか思ったんですけど、もう20アクセス弱で一件置いてる状況だったので、その要は大量にそのアクセスを獲得するよりも最初にその売れるレターを書いて制約率を高くした方が よっぽど楽っていうのは分かりましたよ。だからそのレターを書く技術が非常に重要で、うん、でそのネットで例えばメルマガを書くときとか、うん、広告文章を書くときとかもそのコピーの技術っていうんですか、うん、テクニックってすごい重要だと思うんですよ、うん、やっぱりコピーが悪いと広告、例えばですけども広告とかメルマガとか書いても、まあ、反応が悪かったりとかすると思うので、あらゆる状況でコピーって重要だと思うので、うん、やっぱり大量にトラフィックを流すんだったら制約率の高いあのレターを書いた方が、まあ、楽ですね
楽に大きく儲かる、
楽に大きく儲かる。
確かに SEO とかね PPC とかちょっとね、あのアルゴリズム変わったらすぐ順位下がるし、
そうですね、
ちょっとね、あのおばあちゃんの気が変わったら削除されるし、
あ、そうですねその辺にこう依存しないとやっていけないっていうのは厳しい
という
か、
厳しい
かもしれないですね。
脆いよね、モデルとして、ね、はい、本当にリストとレターで売っていけば完全に支配下にあるから、
そうです、
全ての過程がね、
そうです、
だからそういう意味では確かに楽に大きく儲かるみたいなところは実感としてやっぱり
ありますね、やっぱり、
はい、なるほど。 ほど、ね、中村さんなんかも
そうですね、
そんな感じです
か、うん、コピーライティングのスキルがあると、まあ、精神衛生上もやっぱり少ないアクセスでも売れるというのですし、うん、他のところにも絶対生きる知識だし、細かいネット上の変化に左右されないで、うん、骨太ななんか、うん、骨太に構えてられるというか、うんうん、それはすごくいいですね。
どういうふうにネットが変わっても人が向こう側にいれば売れるわけだからね、うん、コピーライティング。そういう意味では全然、特にネットって変化が激しいから、うん、一番ある意味その頼りになるスキルっていうか、うん、信頼しておけるような感じは確かにあって、まあ余談だけどその SEO とかってその余力があればやればいいと僕は思ってるんだけど、SEO をメインにして稼ぐっていうのはかなり厳しいだろうなって正直思ってて、あのそれはアルゴリズム的なものもあるし、実際天才っていうのはいるんだよね、世の中には。その SEO の天才、クローラーと会話が平気でできちゃうレベルの天才っていうのはいて、アメリカなんかは本当にもうその天才の独り勝ち状態で、素人が入ってると絶対に上位表示されないけど、その天才がやれば何でも上位表示されるみたいな、MIT とか出てるような、その世界のそのエリートが入ってきてるから、SEO 業界に。Google なんかは全部そういうの引き抜いてるわけだし。でもそういうの相手に SEO でやっていく自信がないんだったら、それをメインにやるっていうのは、僕なんかもちょっと怖いなっていう気がして、僕なんかも全然やらないと思います。そういうところがあるから、二人がね、そういう、まあそれ気づいてたかどうかっていうのは微妙なんだけど、そういうのに目もくれず、リストをきちんと集めていいレターを書こうっていうのを意識したっていうところがね、やっぱり、まあ、こっちとしても嬉しかったっていうところがあるし、やっぱり雑音っていっぱい入ってくるから気になっちゃうと思うんだよね。いくらレター良くすれば制約率が何倍になるか、売り上げ何倍だからって分かってても、いやでもアクセスも大きくすればみたいな欲が出てくると思うし、うん、でもそういうのにあんまり手を出さず天使打ち型でやってくれたのが本当に良かったのかなっていう。
そうですね、そこ以外のことを、スパ教以外のことをやらなかったっていうのは一番良かったですね。
知らない方がいいっていう感じもありますよね、
まあ、まあねそういうのばっかりだけどね
やっぱり SEO も、まあ、正直言うと面倒くさいっていうのもあったんですけど、やっぱり、ね、労力もかなりかかりますし、
うん、SEO ってそれあれだからね、あの仮説検証の過程でしかないから、仮説検証、要するに例えばこういうことをすればクローラー的には拾うんじゃないかなっていうのを試してるだけなんですね。でいっぱい試してどうやら拾うらしいっていうデータが出てくるからそれをやってるだけで、でアルゴリズムは毎日変わってるから常に仮説検証なのよ。だ答えがない、これをやれば上がるっていうのが一個もないのが SEO。 でもレターはある程度あるんだよ、こう書けば反応率上がるみたいな、ある程度あるから、それはそのよく言われるような、ね、そのテンプレートとかそういう話ではないんだけど、やっぱりあるじゃない。
そうですね、
うん、その通りにやれば本当に 5% 近くとかさ、
そうですね、
ゴルフで行っちゃってるわけだし、
びっくりしましたね
やっぱりあるんだよね。でレターの方が僕としてははるかに簡単に売り上げを倍増させるそのスキルとしては SEO とか PPC とかキーワードマーケティングとかなんか5対3名前ついてるけど、そんなのよりは全然簡単に誰でも、しかも文章書ければいいわけだから、
そうですね、
うまく書く必要全然ないわけじゃない、だから売れる文章とね、うまい文章は全然話違うから、うん、でもそこも絶対いいだろうなと思って僕なんかはやってるんだけど、意外とやっぱりいろんなものに流されて結果儲からないと、流されなかった2人は儲かってると、うん、いう感じでね、なかなかもう皮肉な構図ってわけじゃないけど面白いなと思って、情報に溺れてる人は儲かんなくて、うん、そっから自分なりに、
そうですね、
うん、選んで、それが選んだ時はさ正解かどうかと分かんないんじゃん。
そうですね、
だけどそれを選んだんだから最後までやろうみたいな気持ちで ね、やってるっていうのはやっぱり成功の要因じゃないかなって僕は思うんで、ね、はい、なるほどね。いや、要はまとめると軸は最高と
そうですね、そこ以外に余計なことを一切やらなかった
、うん、
まあ、結果的にそこが、うん、まあいい軸でいいことって
もう少し言えば木坂さん最高と
そうですね、
なんで小声になって聞こえたいよ、マイク拾えたいよ、大声で言ってくれないと、
はい、わかりました、
うん、 なるほどね。そうか。で結構僕なんかがその聞かれることに、今後ネットはどうなるんですかとか、あの今後のネットビジネス、情報企業ってまだ儲かるんですかとか、そういうなんか結構なえる質問が結構来るんだけれどもあのそれはなんていうんだろう、僕の答えは簡単で、そう別に僕情報企業っていう市場があるとも思ってないから、結局お悩み解決じゃない、情報企業っていう市場は。だからそういう市場っていうのはもう何千年も続いてるわけで、なくなるはずがないんだよ。だから情報企業がなくなるとしたら悩みがなくなった時だから、人間の。だからそんなことが少なくとも僕らが生きてるうちにあるわけがないと思うわけですよ。だからそういう質問が出てるっていうのは、その情報に踊らされてるせいだと思うんだよね。検索エンジンを気にしたりとかしてるから、ネットの変化に踊らされて、振り回されて不安になってるっていう。だけど2人はね、そのリスト取ってレターで売るっていうごくシンプルな、検索エンジンに依存しないし、下手したらネットなくてもいいじゃない。
そう
です、ね、オフラインで手紙出せばいいだけだから、
手紙でもいける
な、うん、だから全然多分そういう不安はないと思うんだけど、ネットがどうなるのかとか、はい、
そうですね、
どう実際のところくら
い、実際のところ私なんかはそういう不安はないですね。要は人がいて悩みがあって、うん、で文章を書ければそれでいいんじゃないかなっていう、うん、
媒体が変わるだけで、
媒体が例えインターネットじゃなくなっても、まあ、手紙送ってもいいかもしれないですし、うん、まあ、今はインターネットがあるから、まあ、メールアドレスがあるし、うん、そうやってテキストと人の悩みと、うん、っていうのがあれば、うん、市場がなくなるってことはないと思いますね。
悩みがある限り市場はあると。
そうですね、うん、まあ、言ってしまえば、まあ、人がいる限りじゃないけど
実際そうだ、
ね、そう
ビジネスでそういうもんだ。
そうですね、ですから検索エンジンとか広告とかには依存、まあ余力があればついでにやるっていうスタンスで考えてます、う
ん、使いこなせればね便利なんだけど、
ね、
そ,、
ね、はい、
それに頼っちゃうと怖くなっちゃう。そう
ですね、はい、SEO とかも全然手つかすっていうのはまあちょっと難しい、
うん、あるし業者の頼むと高いし、
そうですね、
まあ、やっぱりあんまり不安はない。
不安はないですね、はい、
中村さんなんかも不安はないですか。
そうですね、全くないですね、うん、今のところは。
やっぱり検索エンジンがどうなろうとも、うん、Google が例えばなくなったり、 Yahoo がおばあちゃんやめるとか言われても、うん、全然打撃はないっていうか、すぐに他の考えに移せるから。
そうですね、う
ん、でも根本にそれはそのなんかきちんとしたビジネスモデルがあるから、うん、その枝葉の部分が多少なくなっても他は探せるみたいな感じですかね、
うん、そうですね。なんか最近はなんか情報企業でアフィリエイトの方が流行りっていうような風潮がありますけど、うん、なんか昔と違ってなんかお金儲けとかなんか恋愛系とかなんか、うん、なんていうんだろう、コンプレックス系しか売れなかったものが、うん、いろんななんていうんだろう、情報商材が目指してるような気がするんで、うんうんうん、普通に認知されてきているんじゃないかな。本当このままなんていうんだろう、情報商材というのは広がっていくと思うから、個人的にはそう思うんで、うん、なんで情報企業やんないのって感じですね。
あ確かにね、2006年度末で情報企業終わるとか去年とか言われてたんだけど、
大嘘ですよね、
どんどんでかくなってる、まだでかくなってるっていう、最近では2007年度までに参入しないともう先行者利益がなくなってるとか、らしいことが言われてますけど、そもそも先行者利益があったのはもう本当に最初だけで、みんなもう後発組に近いですからね、今
稼いで
る人はね、本当に最初からやってる人っていうのはもう逆にその人たち商材では稼いでないですからね、違うブランディングになっちゃってるんで、商材で今稼いでる人ってほんと後発組で、うん、いかにねみんな適当なこと言ってるかっていうよく分かってないかっていうところなんだけど、でやっぱそういうの踊らされちゃうみんなね、あと1年しかないのとか言って、またなんかわけわかんない多額の金をさ、そういうわけわかんない人に払うんだけどでもそういうやっぱ現実だって、それで何人もの人が、ね、やっぱ騙されてて、まあ、さっきもね、録音してないところで話したけど、実際情報商材買いすぎて自己破産っていう人もいるぐらいの世の中になってきちゃってて、やっぱ異常なんだよね、今の世の中。でそこにつけ込む悪どい奴らもいっぱいはびこってるし、詐欺まがいのね、商材もいっぱいね、出てると思うけど、ああいうのはね、当然ね、近いうちに淘汰されていくから。でも情報企業っていう市場っていうか、ジャンルっていうか、ビジネスの形態っていうか、そういうのは多分なくなる、それはなくなるとしても弁護士もなくなるだろうし、会計士も税理士も全部なくなる、私業って言われてる職業はなくなると思うから、情報機器がなくなるとしたら、 だからもうそうやって不安になってるのはあなたの中にきちんとした軸がないからですよ、あなたはビジネスの何点か分かってないからですよっていうのは僕の基本的には答えることで、それでまあ冷たい人とか言われるんですけどまあ冷たいからいいんですけどいやフォローしようよ待ってるよフォローはあしないとそこは同意しちゃうとなるほどね、うん、でもまあネットが別に変化してても不安は特にないという感じですよね、
はい、
で自分でどんどん自分でビジネス作っていける自信はもうあるし、
ありますね、うん、
今後倉木さんなんかはどういう感じで展開していく、もうあのクラフトマンやめたんですよね、
私はもうちょっとそっちはメインで、まあ趣味程度で、
趣味で作るけど、
作ったり、あとは今までのその身の回りのお客さんとか、
うん、とかは、常にクライアントになってた
とか、そうですね、うん、とかはやっぱりやりますけど、うん、基本的にはやっぱりネット、まあ、クラフトマンは後からでもできますし、うん、やっぱり今はまた今後、新しい商材を出したりとか、うんうん、もう一度やり方を覚えてしまったんで、うん、あとは同じものを、うん、2個3個とか10個とか作って増やしていくだけだと思いますので、うん、そんな形でやっていこうと考えてます、うん、
月商100万200万ぐらいのサイトを10個ぐらい作って、
そうですね、
であとはその金で
事前事業、
事前事業、
はい、
ああ事前事業ですかそれはまた意外な、さっき話したこと全然違うなるほどね、はい、それでまあ当然時間もできるだろうから、
そうです、ね、
クラブ作ったりとかしながら、
もう自分の好きなことをしようと思って、う
ん、徹底して、
はい、ま
あ、人生謳歌ですね、
そうですね、
生まれてきたんだからとせっかく生まれてきたんだから楽しみたいじゃないと
そうですね、まあ、でも今回の商材出して思ったんですけども、やっぱりそのモニターの方のニーズにマッチしたものを作って、うん、あの送り出せばそのやっぱりみんな満足してくれますね、うん、そのクレームっていうのも少ないですし、方々すごい喜んでくれるんですよ、うん、なんでそのいいものを提供するっていうのはやっぱり重要だと思います、
ね、その辺あれだよね、やっぱ職人かたぎだからやっぱり変なクラブは作れないじゃない、
あ、まあ、そうですね、
やっぱり
そうですね、
まあ、当然あのお客さんじゃなくなっちゃうっていうのもあるけど、やっぱりその、プライドっていうのかな、
そうですね、
そういうのあるじゃん、プロとして作るからには最高のものを作ってあげたいっていうのは、
そうですね、
そういう意識を持っている人がネットにはなぜいないのかと、
あ、
僕はね非常に疑問なんだ、とりあえず売れりゃいいよみたいな、アホかって、だから売れねえんだって話でだからそこは多分一つ良かったのかな、
あ、そう、
本当にいいものを出そうっていう気持ちが2人からやっぱ感じられたから、それは多分リストに入ってくれてた人たちにも伝わったんだ、だからすごいいい制約ですね、
はい、
じゃあこれから別にゴルフとかにこだわらずにそのネットでビジネスしていこうっていう感じ、
そうですね、その私自身が今回は、まあ、私が持ってる、まあ、知識だったんですけど、うん、まあ、次からはそういう
コラボったりとかして、
そうですね、世の中のニーズを探って、うん、で
解決
して、それを解決させるための、うん、そのパートナーを見つけてやっていこうかなというふうに考えてます、
はい、完全にリタイアコースですね大金持ちリタイアコースですよね完全にさすがですね中村さんなんかはどうですか、
ああもう今なんか結構全部言われちゃった
んですけど同じようなプランで、
そうですね、うん、まあ、でもなんかスパ教で養ったなん好きあの教えてもらったスキルがあるんで、うん、より一層楽しみながらできるんじゃないかなと、
う
ん、
やっぱり恋愛系にはもうこだわらずに、
そうですね、
結構悩みあるところに中村あり的な感じで解決していこうっていう、
なんか自分自身が熱くなりながら楽しみながら、うん、世間の需要もあるっていうものを、うん、探していければと思います。
ああ、なるほど。じゃあもうお二人ともネットで結構
そうですね、
ビジネスは構築していってって感じですかね。ああ、あれです、あのよくあるじゃないですか。ネットで流行ってたのはそのなんか別の、まあ、恋愛系なら恋愛系で儲けたら、うん、それを元に儲ける系の商材を出してさらに儲けるみたいな。
うん、
でそれを元に商材出すか塾作るかしてまた儲けるみたいな、そういうことも考えたらいいんですか。
私は今のところ考えてない
んですけど、
それもまあそういった方法を取る方ってまあ多いと思うんですけど、うん、本当にそのなんていうんですかね、今回そのスパ教で、うん、その商材の作り方とかネタの書き方っていうものを教わったんで、うん、要はそのなんていうんですかね、その方法を教えるっていうのもそれ自体でやってしまって、そういうサイトを10個ぐらい作ったのが 利益は出るん
ですね。そうなんだ、はい、それはね、さすがよく分かっている。本当にそう、あの自分でやってた方が儲かるん
だ。そうですね、
当たり前の話なんだけど教えなんても疲れるしね。
教えても大変ですね、うん、結果を出さなければならない。
そう、いや大変だったよ、奥垣さん。いやいや、そんなことはないんだけど、うん、あ、そうなんだ。やっぱりじゃあ、はい、それを教えてその儲ける系で稼ぐっていうよりは、もうそのスキルを使っていろんな業界で自分でビジネスで稼ぐ。
そうですね、その方がまあ利益もいいんじゃないかなっていう。
全くその通りだ、はい、僕なんか完全にそうだからね。全然ね、参入する気にならないんだよ、儲ける系っていう。あ、みんななんか、ね、くだらないことばっか言ってるし、
市場もすごいなんかヒートアップしてる感もありますけど。
3人するのはね、儲かるっていうのはね、明らかなんだけど、なんだかなって感じじゃない、正直。あの中に入んのかみたいなことを考えると、ちょっとなんか会話の外で一人で儲けてるかなみたいな。
こっそりと、
こっそり、こっそり儲けてる方がやっぱで、知る人ぞ知るみたいな方が楽しいじゃない。
そうですね、今回
人間付き合い的に、
はい、うん、今回の塾とかもその木坂さんという方がいるっていうこと自体をやっぱり知らなかったですけど、
だと思う。
ここに名前が出てなくても本当にすごい人っていうのはいるんだっていうのは実感しました、ね、うん、はい、
そうです。自分も木坂さんの存在っていうのはびっくりしました
ね。、うん、そうだよね、何にもだ出してないもんね、儲ける系。もう寝る漫画も出してなければ、ね、ブログも持ってないし、商材も出してないし、誰のところに推薦文書いてるわけでもないし、誰が紹介してるわけでもないし、何にもね、ない中で、こうやって、まあ、偶然ね、わさくん仲良くなってね、こうやって協力することになったから、少しね、こうやって知られてしまったところはあるけど、あとはまあ、畑岡さんのね、ところで少し活動してたから、その関係で知ってる人はいるんだけど、でも、表には出てこないし、セミナーとかも出ないんで、うん、眠たいんで、だから、そうね、全然知らない人が多いだろうな、ってか当たり前か、騒がないし、ね。マグマグが代理登録有料化とか言ってやたら騒ぐ人とかいるじゃない。あ、なんかなんかの商材が出ればこれからはなんとかだみたいな騒ぐ人とかもいるし、ああいうのはね、なんか見ててね、はい、悲しいんだよ。むしろだからちょっとね、あんま外には僕は出ない。あ、でもこうやってね、偶然の出会いっていうのはやっぱあるわけ、
まあ、ラッキーですね、
う
ん、
ラッキーだよとか言って、もっと言ってとか言って、
はい、わかりました。また今度じゃ、
録画終わってから、うん、なるほどね。どうなんだろう。俺も実際その有名じゃない人で稼いでる人ってあんま知らないんだけど、でも多分いると思うんだよね。他にもやっぱり。だからそういう人、本当に稼いでる人って多分あんまり知られてない。あ、実際。はい、僕なんかはね、分給16万円とかっていうふうに自分で言ってるんだけど、時給1000万円ぐらいだから、今のところ。だからそういうことを言うんだけど、だからそういう人って多分あんまりいないでしょ、そのネットで稼いでる人たち。いわゆる有名な人たち。
まあ、どうですかね、その有名にする必要がないっていうところなんですかね。
う
ん、
そう、ネットで有名な人は大体儲ける系で有名じゃない。で、なんか、それが売れただけなのになんかコンサルタントみたいなことを名乗っちゃって、はい、その儲けるサポートみたいなのをしてる人ばっかり で、で実際力がないもんだからほとんど人儲からないっていうところで、僕なんかはさっきね、倉木さんが言ったようにいろんな業界で自分のノウハウを試して、はい、で自分で稼いでるってわけで、別に儲ける系で儲けてるわけじゃないし、一つの業界で儲けたわけじゃない、いろんなとこで儲けてる。でオフラインのビジネスもやってるし、で実際のリアルビジネスっていうかリアルのコンサルとかも入ってて、かなり結果を出してるし、ネットでも結果出してるし、はい、そういうところがあるから、ちょっと違うところがあるんだよね、はい、そういう人たちとは。違うっていうか、なんだろう、どっちが優れてるとかじゃなくてスタンスが違う、ところがあると自分でも思ってて、だから多分入りにくいのかもしれない。なんかちょっと空気がなんか違うような気がするで、自分で、浮く気がするな、良くも悪くも。でまあ別にね、 時給1000万だから入んなくてもやりたいところがあるから、まあ時給1000万って1時間働かなきゃ1000万にならないんだけど、だから月の労働時間が0分の時本当に1円も入ってこないし、2時間働けば2000万入ってくるし、それは本当に2人が言ってたようにコントロール下に置かれてるんで、自分のそのビジネスのプロセス全てが、だから自由に本当に自由に収入決めれるって本当に楽なんだ、一番楽なんじゃないかなと僕は思うんだよね、本当にほったらかしてありえないじゃない、ネット界でも、なんだかんだでメンテは必要だし、アップロード必要、てかアップデートが必要だし、だけどで僕とかね、そのお二人がやられてるようなリスト取ってレターで売るっていうスタイルは、欲しければレター出しゃいいし、いらなければほっとけいいしっていうところがあるから、一番ほったらかしに近いんじゃないかなと僕なんか思うんだけど、
あそうですね、ただその収入を作ろうと思ったらリストを収集して商材を作ってメールを送るっていう、それを
やればいいだけじゃない、
はい、上限がないっていうところですね、
でブランディングができてれば、はい、そのバックエンド作るだけで同じリストからどんどんお金取れてるっていうところがあって、ネットだとね、なんかハウスリスト1件3000円とか、よくて1万円みたいなこと言われるじゃない、でもそれはああいうせこいことやってるからそういう金額にしかならないわけで、多分僕なんかは今1リスト10万円ぐらいにはなってるけど、だから1000リストあれば、はい、いくら1億だよね、1000リスト1万円で1000万だから10万円で1億だよね、だから1000のリストがあるわけで1億稼げるっていうことなんだよ僕はね、だからいらないわけリストがそんなに何万とか何十万とか、1万もあれば10億稼げるわけだから、うん、それだけ稼げれば結構十分じゃない？
そうですね、
で1万リストなんていうのはさ、誰にも知られずに今はネットで集めれるから、だから多分誰も僕のこと知らないっていうぐらいの感じになってると思うんだけど、だからお二人もね、あれですよ、リスト1000とか集めれば十分何千万何億ペースのビジネスをバックエンドさえ作っていければなるんで、どんどんね、その辺人に任せてもいいからさ、いっぱい業界違えば当然人に任せる必要も出てくると思うから、そういうので自動化して、組織化しちゃえば本当に巨大なね、インターネットの帝国がね、出来上がると思う、何もほとんど何もしなくても月に1クリックぐらいすれば2500万ぐらい入ってくるような世界がそこに開けてくると思うんですよね、だから多分進もうっていうその儲ける系じゃなくて、はい、自分のスキルを使って自分で稼ごうっていうのは
そうです、ね、
いいと思う、個人的にはすごく合ってるっていうか、これからのそのネットの状況に合う、はい、いわゆるなんかロングテールとかさ 2.0 とか言われてるけど、まああれが実際ね、そのどれぐらいの可視化さを持って概念として正しいのかって微妙なんだけど、でもそういう傾向にはあるから絶対、だからニッチサイトいっぱい作ってオートパイロットにした方が儲かるのよ、儲ける系なんて市場限られてるわけよ、でみんなもう騙されすぎて猜疑心強すぎるんだから売れないわけよ、売れるとこいっぱいんだから、そういうとこにちょちょっと入ってってバッてバックエンドバンバン作らして、人に例えば英語とかだったらさ、英語できる人って今いっぱいいるんだから、3人ぐらい集めてきてさ、チーム組んでババッてやらせるさ、もうそれで月に1000万ぐらいになってさ、給料20万かける3で60万でしょ、940万円の利益じゃない、オーナーのほうだから、
そうですね、
そうやっていっぱい作っちゃえばいいんだ、そのほうが今のネットの状況には合ってる、っていうことを言って重要性にどれだけの人が気づくかってところ、気づくかってところがとても僕は興味深いんだけど、でも僕はそう、
そうですね、実際私もその方が、よほどいいの
は楽に儲かり
ますよ、ね、ゴルフで売れたわけですからね
売れない業界ないんじゃないかっていう、
売れないものはないんじゃないかっていう気がしてきますね、
はい、僕もしたゴルフが売れた時はさすがにちょっと今まで業界選んでたけど、何でもいいんじゃないみたいな気がしちゃった、
そうですね、そんな気がします、はい、市場はいくらでもあると思いますね、
悩みあるからね、絶
対にそうですね、悩みは分かんないと思います、
中村さんなんかはどうですか、儲ける系とかに出られる意思とかは、
ああそれはないですね、
ないです、基本的にない
っていうか、スパ教で教わったことしか頼まなくないんで自分が言ってもっていうありますよね、全て木坂さんとか浅田さんの知識なんで、
じゃああまり受け入りで言ってもね、受け売りで言っても、
うん、
そんなにブランディングにはならないだろ
う、ね、
2番戦時キャラになっちゃうだけだろうみたいな。まあ、じゃあやっぱり倉木さんみたいにその自分でビジネス作って儲けていきたいっていう感じですか。
そうですね、ま、なんか自分が興味あることでなんか世間の人の悩み、深い悩みにも答えてあげられるようなこと、うん、
まあ、それでお金がもらえればね、なおよしみたいな、ビジネスの基本ですね、うん、悩みを解決してお金をいただく。
そうですね、
まあ、やっぱりいいですね、ビジネスでちゃんと考えてて、とりあえずもうお金なんでもいいんじゃないみたいな風潮があるじゃないですか、ネットには今バブリーですからちょっと、ああいうのね、流されないっていうだけなので、本当にね、だから稼げてるんだなっていう気がしますけど、
そうです、そこだけに集中したのが良かったと思います、
ね、うん、そうですね、
で自分のスキルにね、やっぱりそうやって自信がついたわけだから、結果実際に、はい、しかも継続できていて、
はい、
で5000円とか1000円稼げない人はさ、ほとんどが世界じゃない、言ったって、
はい、
だから稼いじゃうとさ、正直反感は買うだろうけど、はい、なんで稼げないのっていう気はするじゃない。
しますね。俺はしますね。
私も正直月、そうですね、
1000円とか意味がよくわかんない。
1000円ってどうやったら1000円
になる、バイトしたらって話じゃない。
そうですね、1000円だけにする調整が難しいです。
そう、結構なんか敵に回すだろうなと思ってあんまり言わないけど、
まあ
思うよね。
でもできるようになってしまうとそう思います、
うん、はい、だからそれだったらもうどんどんやっていこうって気になっちゃうじゃん。
条件ないですから、ね、やればやるだけですから、
本当に悩み、人がいるところに
ビジネス
チャンスありだから、
はい、
うん、だから本当にね、まあ、やり方がね分かんないみたいな、要はね、こうやって2人は集中してやってくれたから結果出たけど、はい、みんないろんな商材買って、はい、いろんな人の話聞いて、いやああでもないこうでもない、中途半端に全部やめちゃって、はい、で儲かんないっていう人ばっかりだから、やっぱり最初の方でね、その倉木さんそのゴルフって変なね業界でやられるから、
その
個人サポートがありがたかったっていう。
そうですね、
でも結構ゴルフに限らなくて、例えば儲ける系でも恋愛系でも本当に売ろうとしたら、その人が出す商材に最適なビジネスモデルみたいなのがあって、そういうのにねきちんとコミットするようなサービスを選ばないと儲かんないと思うね、実際は。で、商材マニュアル200ページ読んで、がっつり儲けれる人って、もともとセンスあるんですよ。ある種のきっかけにしかなってなくて、もともと儲ける力があった。
はい、
もうそれだけだと思う。だから普通の人が。だから、まあ、ね、ここにいる3人はね、みんないわゆる凡人っていう部類に属されると思うんだけども、でもそういう人たちが儲けるためには、その人なりの、その人に合った、
はい、
プラン、モデルっていうのがある、
うん、
それを作れる、もしくは作る手伝いをしてくれるようなタイプのサービス、もしくは商材じゃないと、やっぱり思ったような結果は出ないんじゃないか。例えばスパ教だってさ、サポートがゼロでマニュアルだけだったら、うん、こんだけの結果出たかって言われたらちょっと微妙じゃない。
そう、絶対俺は出せなかったですよ、
うん、特にレターはさ、見てもらわないと。
そうですね、あれに関しては
治んないじゃん、
見てもらわないとどうにもならない、
うん、だから多分レターのねマニュアルもあったけど、はい、それで書いたものが最高だと思って出したら、はい、結局コンマ 2% だったとか、
あ
たまたまうまくいってね 2% いったとか、はい、そういうなんかその場しのぎ的な感じになっちゃうところだって、ね、はい、あると思うんだよ、普通の人がやったら、だから、まあ、別に個人サポートが全てじゃないけど、はい、ある程度そうやって自由に質問できるような環境とか、
そうですね、
その人にユニークなモデルをきちんと提案してくれるような場っていうのがあったのが、まあ、結構良かったのかな。
そうですね、
うん、
結構レターに関してもその細かい部分まで指摘、木坂さんとか山口さんにしてもらって、うん、で自分ではその要はテキストを読んで仕上げたものがもういいものだと思っちゃってるわけなんですね、うん、なんで多分そこでサポートが入らなければもうそれで市場に出しちゃってるわけじゃないですか、
うん、
でもそこでサポートを受けたことで要は成約率が例えば2倍になれば単純に売上が2倍になるじゃないですか、うん、そういった点でもうすごいそのサポートによってやっぱ運転の差が出ると感じましたね、うん、私は。
だから稼げない人に原因があるっていうのはやっぱりマニュアルだけで稼げるみたいなことを言ってる人にやっぱり原因はあるような気が、うん、僕はするんだ、うん、 実際稼げる人はほとんどいないの当たり前で、はい、それはあのね数学の教科書読んだだけで100点が取れるかって言われたら取れないと一緒な、一部の天才と取れるけど全部教科書暗記して、で暗記しても取れない人もいるぐらいだから、うん、ちょっとひねられるとさ分かんないみたいな、そのひねりについていくっていうのは応用力っていうのは地頭の問題だから、センスがないとダメだ。ビジネスも本当にそうで、マニュアル暗記したら儲かるかって言ったらやっぱりちょっときつい、ひねりを自分なりに入れるセンスがやっぱ儲かると思う、はい、で普通の人はないんだから、特に初めてやるわけだからさ、大体がさ、だからきちんとサポートしてくれる人がいた方がいいかなって思うなんか、
そうですね、
結構かわいそうだと思うんだよね、そのマニュアルとかに踊らされる人たちっていうのが、だけどもう多すぎてそのマニュアルを出してる人、
収集つかない
正直
確かに、まあ混乱するかもしれない
だよね、
まあ、情報が氾濫してしまった
。もう2人ともなんか金散々儲かったんだからさ、商材全部買ってごらん、あの儲ける系のどんなことが言われてるかひどいよ、
あそうそう
ひどいもう声を大にしてひどい多分ひどいと思うと思うよ、あの要は自分で稼げるようになってるから、はい、もう要は、まあ、まがいなりにもさ、はい、ビジネスの何たるか分かってるわけじゃない、でこうすれば儲かるみたいなのも大体分かってるし、はい、テストしながらさこれには効果があったとかも自分なりにさ、データ取ってるわけじゃない、だからそういう目でマニュアル見てみ、ひどい本当にそ
う、メルマガからもちょっと変わって垣間見れる時が
その広さが
ちょっとあれ
ああ、はい、やっぱり
でも結局そのスタ教に入る前まではそれが真実っていう
だよね、
はい、
だと思うんだ
と思ってた、うん、っていうのはあります、ね、
そうだと思う、はい、稼げるようになって初めて見えるさ世界ってあるわけじゃない、
はい、
うん、それがね
これはって思いました
これはこのメルマガはこうだったのか意外と好きで読んでたのがこうだったのか
いろいろありますよ、ね、はい、
なんか浮気されたみたいな気持ちだ信じてたのに彼女浮気したみたいな、うん、まあそういうところはね正直ね、
はい、
今ネット界って特にあるから、
はい、
まあ本当に暇だったらでいいんだけど、時間の無駄だからさ詳細読むのって
あはあの
暇だったらでいいんだけど、はい、でもまあ金ある人だって暇だからさ
気持ちは暇です
だからぜひねたまに市場調査も兼ねて、
はい、
うん、あのいろんな詳細とか
勉強してみます、
勉強して、
はい、うん、自分もスパキュー入る前ノウハウコレクターっぽくなっちゃってたんで、
あそうなんだ、もう元々一回買われてたから、
うん、そうですね、うん、だからもうスパキオだけあればいいっていうのが今なの分かるし、うん、今そのノウハウ見てもっていうのが、
うん、なんだこれみたいな
読み返してみるとってなりますね、
うん、正直あるよ、
正直ありますね、うん、
まあね、このなんか評論家お断りみたいなことが大体レターには書いてあるけど、なんつうか別に評論家うんぬんつうよりもっといいもん出せないのっていうのが素朴に思うよね、まあね、でもこうやってね、あのなんか人のね商材をねこうってあれは良くないとか言うだけっていうのはあまり建設的ではないけどさ、まあ、僕とか和佐くんの場合はさちゃんと別のものを提案してるわけだから、うん、ちゃんと稼げるっていうものをね、はい、だから代替案が用意されてるから、
うん、
批判も建設的かなっていう気がして勝手に批判してんだけど
その通りだと思います
ね、
これでさ我々が何もしてないでさただメルマガで例えばさあれが最悪これが最悪これじゃ儲かりません、じゃあどうすれば儲かるんですかってところをさ一切言わなかったらやっぱりそれは違うだろうって気になるじゃん、
そうですね、
言うだけじゃんこいつみたいな、自分どうなのみたいな、
そうですね、
でも我々はちゃんとそういうのをさ出そうって言ってるし、
はい、
実際出してるから、
そうですね、
ゴルフだもんね、未だに不思議だよゴルフが儲かったのは正直ね、不思議だよ、
はい、びっくりしたのは私ですけどね、まさかこんなにもって
こんなに儲かっていいのみたいな、
そうですね、最初はちょっとまあ正直ちょっとこうビビってた部分もあるんですけど、うん、ここまで面白
い、ね、本当に売れるのかなみたいな、
はい、
50万いくのかな
みたいな、こんなに売れてしまって、しかもそのあのなんていうんだろう、 満足してくれるのかっていう部分もかなり怖かったんですけど、それはやっぱりニーズを調査して、うんうんうん、まあ、さっきも、まあ、何回も言ってます、うん、モニターの方に納得していただいて、で出した商材だからやっぱりあのみんな感謝してくれるんですよね、うん、すごく喜んでます、はい、そうだよ、ね、まあ、びっくりした、うん、は
い、ニッチな商材で50万とかそういうの聞きましたけど、800万近いっていうのはちょっと聞いたことないです
よね。しかももう2ヶ月で1000万超えてるわけだもん、
ね、まあ一応、はい、
言ってしまう、
ね、ええ、そうですね、
本当に、はい、みんな汗水流して働いてるっつう
のすいません、
本当に、ほんとにな、いやでも本当にそういう世界なんだよね、真面目にやればさ、きちんと結果がついてくる、はい、真面目にっていうか正しく、
はい、正しく
やればね、ついてくるっていう世界だからさ、そういうの一人でもね、実際簡単じゃん、そのよく言われるけどネットで稼ぐのは簡単じゃん、はい、でやり方を間違うとさ絶対稼げないだけで、やり方さえ合ってればさ本当簡単に稼げる、こんなに簡単に稼げる仕事が他にあんのかっていうぐらい簡単だと思うんだけど、
そうですね、
その正しいやり方に、ね、行き着く前にみんな力尽きちゃうっていうのは、ね、とても残念だなって僕は思っててね、そういうところでまさかのねこの理念に共感したっていうのがあって、教育めったにね教育しないんだけど、まあ、人には、ね、うん、だから初めてじゃないかな教育したのこういう系で、うん、だからそういうところは、ね、やっぱあったんで、でもなかなか面白かったし実際結果も出たし、
うん、ね、
よかったなと思って
ありがとう
ございます、うん、いやいやそうね、うん、本当にいろいろなこと期待してるけどね
それはまたよくない
そんな感じなん、
本当はなんか和佐さんのことしか知らない人が絶対多いと思うんで、うん、これ聞いてる人に強く伝えたいのは木坂さんはすごいと、
うん、いうことです、そうそう、う
ん、本当それで伝えたいです、もちろん山口さんも素晴らしいです、
う
ん、
やっぱりそう木坂さんってのはもうなんか最終兵器じゃないけ
ど本当その感じですよね、
本当にもう全てこの文章一つ一つがもうなんていうんですか、神がかっているというかすごい
歩くセールスレターですね、
そうですね、もう
印象悪いな結構印象悪いな、ね、
どういうこんな人がいるんだっていうのはびっくりしました、
まさにシークレットアルテマウェポン
本当にそうなんだけど時給1000万
こんな人がなんか表に出てなかったってことにまずみんな驚くと思いますね、
ネットは本当にその隠れてられるんだよね、良くも悪くも、ね、うん、人知れず商売ができちゃうんだよ、ね、ネットっていうのは。だから多分さっきも言ったけど、僕の知らないところで僕よりも稼いでる人っていうのは多分いるような気がしてならない、はい、うん、知らないだけで、
はい、うん、
だけどね、まあこうやってたまにしかね僕は人前に出てこないけどこうやって出会えたわけだから、
はい、
なかなかいい体験だね、
な
るほど、かなり時間がもう押してるんで、
あ、はい、
そろそろね話は終わるんで、いやでも本当にね今日のこの1時間ちょっとぐらいの対談でも相当いろんな儲ける秘訣じゃない、秘訣なんていう大層なもんじゃないんだけど、はい、なんか裏技じゃないじゃない、
正しいやり方
っていう、そう、儲けるにはこうみたいな、
はい、
なんか本当に言葉がいっぱい聞けて、聞けば聞くほどさ多分いろんな気づきがあるような音声になってる気がして、
はい、
うん、自分こんな簡単なねなんかマインドマップしか書いてないんだけど意外と結構深く聞けたなみたいな自分にご満悦みたいなところはあるけどね、まあ、これから焼肉食いに行くけど
徐々に
そうあの2人のおごりで稼いでるからさそういうことだね、まあ、ぜひねこれ聞いてるね人たちもねなんかの気づきになってあの目覚ましてくれたらなと思うんでね、
はい、
頑張ってほしいなと、こうやって2人みたいにねどんな業界でも本当に何十万何百万継続して稼ぐってことは本当に可能なんで、
はい、
うん、ぜひね目を覚ましてね、
そうですね、
そうですね、
はい、
やっていってほしいなと思いますね、
はい、
それではね今日は本当お二人ありがとうございました、
ありがとうございました、
じゃあ木坂がお送りいたしました